この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院消化器肝臓内科林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週は大腸がんの早期発見についてお話を伺います。大腸がんにかかる方最近増えてるってよくニュースでも聞きますが、先生、大腸がんはどのぐらいの方が罹患する病気なんでしょうか？
はい、大腸がんと診断される患者の数はですね、だいたい40歳ぐらいから多くなり、そして50代を超えるとその数は加速度的に増えると言われております。あと皆さんもご心配されているように、近年の日本では大腸がんの患者さんは増える傾向にありまして、最近の統計ではがんによる死亡数の第1位が肺がんで、第2位が大腸がんとなっております。
よくもう日本ではね、2人に1人はがんにかかるなんて言われてますから、怖いですよね。
そうですね。ちなみにかつては日本人の国民病と言われた胃がんは現在は第3位で、近年減少傾向にあります。また男女別で見ますと、男性では肺がん、胃がんに次いで大腸がんの死亡数は第3位、一方女性ではですね、大腸がんによる死亡数が第1位になっておりまして、その次はですね、肺がん、胃がんが第2位第3位となっております。
まあ、女性からするともう人事ではないです。怖いです、本当に。
そうですね。
何かその危険因子などはあるんでしょうか？
そうですね、大腸がんの危険因子は日本のガイドラインでは5つ挙げられております。1つ目は50歳以上の年齢、2つ目は大腸がんの家族歴ですね、そして3つ目は肥満、高カロリー摂取、そして4つ目と5つ目が過量のアルコールと喫煙となっております。
50代以上の方は何か1つや2つ当てはまりそうな気もしますね、本当に。
そうですね、私もそろそろ。
そうなんですね、はい、ちょっとドキドキしてしまいます。先生、良性ポリープや早期のがん、この進行がんの違いについて教えていただけますか？
わかりました。ちょっと説明、分かりづらいかもしれませんが、大腸がんに限って言えばですね、多くの大腸がんは良性ポリープに含まれる良性腫瘍から発生すると言われております。我々はこの良性腫瘍の多くを腺腫と呼んでいます。ある時良性腫瘍がですね、大腸に発生し、時間をかけて次第に大きくなり、やがてその一部ががん細胞に変わることで大腸がんが発生するのです。そしてがん細胞の増殖速度というのは良性腫瘍の細胞よりも速いので、次第にがん細胞は良性腫瘍の成分を押しのけて大きくなり、やがてはその腫瘍のほとんどががん細胞になってしまうのです。
なるほど。先生、早期がんと進行がんの違いについてはいかがでしょうか？
そうですね、大腸がんにおける早期がんと進行がんの違いは、そうですね、分かりやすく言うとその根の深さの違いです。そのがん細胞が増殖する過程で、大腸がんは大腸の壁に深く根を下ろしていくようになります。このことを我々は浸潤と呼んでいます。この浸潤が深くなり、大腸の壁の深い部分にある筋肉の層にそのがんの根が達すると進行がんと呼ばれるようになります。大腸がんの場合、早期がんなら 95% 以上が治療で完治できますし、早期がんの中でがんの根をまだ下ろしていない粘膜内のがんなら 100% 近く完治可能だと言われております。
なるほど。気になるのはその大腸がんの進行の速度です。いかがでしょうか？
そうですね、これはちょっと難しい質問なんですが、一般にはですね、早期がんは 1,2 年で進行がんになると言われており、進行がんになると半年から2年ぐらいで症状が出てくるようです。ちなみに前の質問に出てきた腺腫という良性腫瘍は多くの大腸がんの母地であった場合が多いのですが、良性腫瘍すべてががんになるわけではありません。良性腫瘍には2から10年で早期がんになるものや、生涯にわたりがん化しないものもあります。ただしですね、大腸内視鏡で定期的にこの腺腫をですね、切除していけば将来の大腸がんを防げると言われているので、高齢者とか複雑な基礎疾患がないような方であれば、腺腫は可能な限り内視鏡を切除してもらうのが良いと思います。
なるほど。だから検査の時に良性ポリープ取っときましたよっていう、まあ、そういうやり取りがあるわけですね。
そうですね。未来の大腸がんを予防するために小さいうちに目をつんどくということです、う
ん、大腸がんの早期発見のためにできる検査にはどのようなものがありますか？
はい、一般に行われている大腸がん検診としては便潜血検査があります。いわゆる大腸がんは出血しやすいので、その出血を捉えるために大便の中の微量な人由来の血液成分を検知する検査です。皆さんにも40歳になれば送られてくる検診一覧のハガキに案内が載っていることと思われます。便潜血検査はですね、感度を上げるために2日法として行われており、日を変えて1回ずつ便を取るわけですが、まあ、皆さんに覚えておいてほしい大事なことはですね、そのうちの1回でも陽性が出れば大腸内視鏡検査による精密検査を受けた方が良いということです。
まあ、こういった便検査、検診の項目にも含まれているんですが、私はいつもね、そのまま検査をしないんです。うまいタイミングで出ないっていうのもあって、内視鏡をやっとけばいいかななんて思っちゃってるんですが、どうですかね先生。
そういう人は実際多いんじゃないのかなと思います。ただしですね、便潜血検査は簡便で費用対効果に非常に優れていてですね、住民検診用としては優れた検査です、ですが、前がん病変である腺腫といった良性腫瘍やごく早期のがんにはほとんど出血しないものもあるんですね、そういった病変の早期発見のためにはやはり全大腸内視鏡検査が最もふさわしいです、内視鏡検査であればですね、見つかった腺腫や早期がんであってもそれら病変によってはその場で内視鏡的に切除できる施設もあります。先にお話ししましたように、40歳代から大腸がんは増えてきますので、まあ、お気持ちはわかるのですが、40歳になったらぜひですね、一度人間ドックなどで全大腸内視鏡検査を思い切って受けてみるのも良いと思います。
CT の検査はいかがでしょうか？
最近はですね、 CT で大腸内視鏡検査を代替する方法もよく行われるようになってきました、しかしですね、 CT で疑似的に大腸内視鏡画像を構築する、まあ、いわゆる CT コロノグラフィーとかですね、あとは最近ではカプセル内視鏡で大腸を検査する場合もあるんですが、いずれにしてもですね、それぞれデメリットも決してないわけではなくてですね、対象患者さんやそれらの検査を実施できる医療機関は、まあ、まだ残念ながら限定されておりまして、大腸がん早期発見のための検査としてはまだ一般的とはちょっと言いにくいですね。
検査はどのぐらいの間隔で受けるべきなんでしょうか？
はい、便潜血検査は40歳以上になれば毎年、または少なくともですね、1年おきには受けておいた方がいいと思います。全大腸内視鏡検査についてはですね、欧米のデータからは初回の検査で病変がなければ次回検査は10年後でも良いと推定されています。ただしですね、大腸の検査においてはですね、初回の検査の時に例えば大腸の中に便が多く残ってたりとかするとですね、よく観察できない部分があったりするようなことがあります。そういう不完全な検査だった場合はですね、やはり1年以内の再検査を考慮した方が良いと思います。
はい、今回も大変勉強になりました。まあ、大腸がん増えてますからね、早期発見そして検査をしっかりしていきましょう。今週は自治医科大学附属病院消化器肝臓内科講師林義和先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。